ぜなら自分の思いはそうじゃなくても神様はどんなことにも働いてくださる。どんなにそのペルシャが力強く、またその禁令が絶対だと言っても、それ以上に神様が絶対のお方だ。王様もまたその人たちも、このペルシャの国はの支配者ではあるが、神様はもっと大いなる全ての主である。そして私はその神様に愛されているもの、神のものとされている。そのことが何よりもすでにペルシャにもう知れ渡っている。全員がダニエルは祈っている。あの人は神様から引き離されるものではない。それを否定してしまってまで、この地上でたとえ生きながらえたところで、それで神様との関係が終わってしまう。最も大切な自分は何者なのか。私は神の子です、神のものです、この地上の人間ではなく天国の存在、天国に属するものです。最も大切なこと、神様を主と仰ぐことを、それが捨て去られてしまうなら、その最も大切な自分の存在、私は神のものです、これを失うことになる。多くの人は実はそうです。神様との関係がないので、自分は何者なのかということも絶えず求め続けなければならない。自分で作り出していかなければならない。子供ですらそうです。何者なのか、私は学校でこれだけの成績を取って、あるいは太鼓の時にこれだけのことができる、それで認められる、私はそういうものです。家に帰ってよくやったね、子供ですらそうしたことでないと自分が何者かっていうことを見出していくことはできない。でもじゃああなた将来どうするの、ずっとそれを追い求めて、だから資格を取ってこの会社に入って、そしてって絶えず絶えず自分が何者かっていうことをどんどん自分の力で更新していかなければ、それでも誰も認めてもらえないってなった瞬間終わる。ある子供がずっと成績、高校まで A の成績を取っていたのに、高校2年の時に A から B に落ちたっていうだけで、私はもう私で亡くなったって自殺したという子がいるって言うんです。しかし神様を主とし、私は神様に作られ、神様に命あがなわれ、神のものとされている。たとえ他の誰もが私を認めないとしても、神様は私を愛し認めてくださる。天の窓が開かれ、私の全ては神様に聞かれている。その価値が本当に確信できるなら、そして天国に、私の天国に住まいがすでに設けられている。イエス様が十字架にかかってくださった、それが確かな印だ。誰もそれを取り去ることはできない。本当に信じるものであるならば、私たちは全てのことから自由とされ、平安でいることができるんです。ダニエルはイスラエルからバビロンに滅ぼされ、捕らえられ、まあ、国を失い、まあ、名前もペルシャザルという、まあ、違うペルシャの名前を付けられて、名前も奪われ、で国に使えよう、もう全部奪われようとした中、でもダニエルは自分は神のもの、その信仰を貫いて、そしていや彼は違う、だから訴えられもしたんですけど、はい、違うということで、あいつはって疎ましい、なんだなんだ。しかしそうしてダニエルは自分を守り続けて、とうとう王様がすらダニエルをダニエルと呼び、その信仰を 当に称賛されるそういう人となっていったんです。ある方が、北朝鮮に拉致されてしまっています横田めぐみさんのための、ご両親がクリスチャンだということなんで、教会で合同祈祷会が行われる。そこでスピーチをお願いします。そう頼まれて、横田めぐみさんのことに思いを巡らすうちに、旧約聖書の中で彼女のように、ダニエルがそうなんですけども、自分の国から有無を言わさず他の国に連れて行かれ、言葉を奪われ、名前を奪われ、全く違う自分となるように強いられている人たち、ダニエルがそうであることを思った時に、きっと横田めぐみさんも本当にその日本はこっちの方だろう、自分が日本人であるっていうことをなんとか失わないように、あらゆる手段を通して自分は何者かと、このことを思い巡らしていったんではないか。横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから27年経ったこの2004年の時に、北朝鮮がようやく、その事実を認めて、その両親に彼女の写真3枚を送ってきた。拉致された直後に撮られた最も痛ましい写真に、13歳のめぐみさんがまだ日本の女子中学生の制服姿で耐え難いほど寂しそうな様子で写っている姿。両親はその写真を見てこらえきれずに泣き出したそうです。他の2枚は冬物のコートを着て外に立っている30代の女性の姿。横田家の人々は写真を何度も撫で、後で撮られた写真の娘の姿が健康的で良好な状態に見えることにいくらかの慰めを見出しました。そしてその20年ほどのめぐみさんの人生、どんな歩みをした北朝鮮でしてきて、どんな思いであったかもう想像を巡らしました。他にも拉致された人たちと会うことはあっただろうか、自分の国の言葉、自分の国のことを何とか思い起こして、そして逃げ出したいと思うことあったか、自分が何者であるかということをどのようにして保ち続けていたか、本当にそれはダニエルがそうであっただろうと思うんです。そしてまた私たちもそうなのだろうと思います。週に1回こうして教会に来る、ともすればそちらの方が仮の姿になりがちな、月曜日から土曜日までは、それでも毎日祈り聖書を読んでいて、私は神の者、神の子、そうあろうとしつつも、でもこの世の中の生活に勤しまなければならない、天を仰ぐ、前ぞれ福音教会の方角を見る、あと何日すれば教会に行ける、私は、私の姿は本当はそこにある。私たちもまたそのことを思い巡らし、天の窓が開かれていることを本当に信じ続け、私は何者なのか、本当に神様は私を愛してくださっているか、いろいろ求めながら、私たちもまた歩むものではないだろうか。ダニエルの姿はまさに私たちの姿であると思うんです。いや、ダニエル以上のお方があります。イエス様は天国の住人であり、神様の父なる神様の右におられるお方であったのに、全てを捨てて私たちもこの地上に来られました。私たち日本人がブラジルに行くよりも本当に遠く隔たったところにイエス様が来られた。イエス様は祈ることを欠かしませんでした。父なる神様の一人子であることをイエス様はこの地上において大 絶えず確認する必要がイエス様ですらあったと思われます。そして神様が本当にすぐ近くにおられる、そのことを本当に神様から遠く隔たってしまっている私たちに何とか伝えたい、願ったらすぐに聞かれる、それを何とか伝えようと病にある人たちを即座に癒され、じゃあ何々持ってきなさいとか、あるいはこれこれをしなさい、そんなことなしに即癒され、御言葉を語られ、本当に神様がすぐそばにおられるということをイエス様はまず祈りに持ってご自分のうちに蓄えられ、そのことを語られました。たとえどんなことがあろうと、十字架にかかろうとも、すぐそばに神様がおられる、父よ彼らをお許しください、この方はそう祈られるお方でした。イエス様もまた絶えず聖霊を必要とされ、そのように歩んだお方でした。